2020年11月9日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード71をお送りいたします。先週発表されました主なニュース、出来事などを中心に5件ピックアップしました。まず1点目は、2020年11月4日、Google Webmasters 公式ポッドキャスト、Search of the Record の9回目になる新エピソードが公開されました。このエピソードでは、いつものメンバー、ジョン・ミューラーさん、ゲイリー・アイリスさん、マーティン・スピリットさんの3人に加えて、今回は初めてだと思うんですけど、ゲストとして、検索ドキュメントのテクニカルライター、リジー・ハービーさんが参加しました。で、リジーさんの自己紹介みたいなところから始まって、リジーさんに対する質問とか、いろいろそういうような感じですごく、いつもとはちょっと違う感じで、ただいつもと同じようなところもあって、楽しく和気あいあいと進んでます。ゲストがいるとまたちょっと話、雰囲気が違うというか、かなり違って、で、リジーさんも途中で質問を、したりなんかして、すごくいい感じで、内容的にもとても良かったです。で、話の内容としては、Google においてどのようにテクニカル検索ドキュメントを書いたり、公開しているのか。それから、これから行われる予定の計画中のバーチャルカンファレンスの更新情報。これはマーティンさんがコーディネートしてるみたいなんですけれど、そういったところ。で、あとはゲイリーさんが、デュープディテクションとデュプリケート。重複の発見、検知というところと、キャノニカライゼーション、カノニカル正規化の話なんですけれども、についての話をしてます。特にこの、ゲリーさんのデュープディテクションの話とかすごく掘り下げてて、で、リジーさんもいいところで質問なんかして、内容的にとても良かったです。よろしければぜひ、お聞きになってみてください。あとは、トランスクリプト、文字起こしされたものもあるので、それで、例えば Google 翻訳、トランスレートをかけてみたりすると、内容をより理解しやすくなることにつながるかなと思います。続きまして、11月5日、こちらも Google の Webmasters 関連なんですけれども、YouTube アカウントがWebmasters Conference Lightning Talk シリーズの新しいエピソードを投稿しました。このエピソードでは Google 検索からのコンテンツの削除方法の種類、それらの違い、削除できる内容とそうでないものについてダニエル・ワイズバーグさんが説明しています。で、これ、ダニエルさんの方でディシジョンツリー、判断を行う上での分岐点みたいなようなところを示しながら、いろいろ削除する種類のものとか、対象によってもいろいろ措置が違うんで、そういったところの説明もして、すごく分かりやすくていい内容でした。ぜひよろしければ YouTube ご覧になってください。日本語の字幕も出ると思います。で、3番目なんですけれども、Google が今年のホリデーシーズンにおける5つのショッピング行動の変革についての準備ドキュメントを公開しました。これは Think with Google というシリーズがあって、サイトもあるんですけれど、そちらの方に Google のコマース事業部のプレジデントが投稿した記事と、それからそこから記事からリンクされてるんですけども、PDF のドキュメントがリンクされてます。このブロギングライフのニュースレターの方でも、サイトの方に投稿してる方、もしくはメールマガジンの方で投稿してるメールの方にはリンクを貼ってるんですけれども、よろしければご覧になってください。で、内容なんですけれども、5点、ショッピング行動で、やはり昨年に比べて今年大きく変わってきているというところについてのポイントがありました。で、一つは、サイバーマンデー。これは通常、サンクスギビングという感謝祭の後の最初の月曜日なんですけど、その時に、 インターネット関連のものというのがすごく安くなるセールがあるんですけれど、もうそれに対しても今年に関してはオンラインでのホリデーシーズンのショッピングの準備とかを、準備なりもホリデーショッピングでの探し物というのをもっともっと前からしているっていう消費者が多くなっているというような話がありました。で、具体的な例としては8月末の時点で米国の 27% の購買者はホリデーショッピングをすでに開始したと述べているということと、それから6月の時点でベストアフォーダブル、最も手に入れやすいという意味なんですけど、の検索というのが1年前と比べても 60% も伸びているということです。続きまして、デジタルニューカマー、新規参入が成長をドライブする、導くというようなことについての準備というところで、より多くの人がデジタル化したツールを使用して初めてのオンラインショッピングを行っています。そして彼らは引き続きそのような行動を続けることになると。で、調査した購買者の半数以上は新しいショッピングサービスを初めて使用しているというふうに述べてまして、5月、ベストグロッサリーデリバリー、最もいい日用品の配達の検索は世界中で1年前と比べて 700% の成長、8倍になっているということだそうです。で、3点目なんですけれども、オンラインのショッピングアイテムを充実させると。具体的には、購買者はお店を訪問する計画を立てるための情報として、オンラインでのブラウジングや調査をかつてないほど行っています。例えば、ファッションオンラインショッピングは昨年と比べて 600% 伸びていると、7倍になっていると。検索でですね。で、それから5月には、アベイラブルニアミー、近くで入手可能なっていう条件をつけたような検索は昨年から比べて 100% 以上増えている。2倍以上になっているということです。4点目は目的を持った購入者に備えるということで、これは人々が地元のビジネスをサポートしたり、価値を提供するお店での購入によってお互いを助け合うことを求めていると、探していると。実際に調査を行った米国の購入者の 46% は自分の価値観に合ったビジネス、お店などで購入することを意図的に行っているということについて同意したという話です。同時にサポートローカルビジネスイズ、地元の企業やビジネスをサポートするは昨年と比べて2000倍以上になっています。もう、まあ、去年と比べて、ここの部分っていうのは、もう本当に全然違うところだと思います。特にアメリカでは、その傾向が強いです。で、5番目なんですけど、何か新しいもの、何か知られているものに備えるということで、こちらは、オンラインでのショッピングの間、人々は新しい、欲しいものを、新しいブランドから購入することを、率先して、行う意思があるというふうにしている一方で、彼らは安全で馴染み深いものも探していると。で、これは例えばパンデミックの期間の間の米国の購買者の3分の1は彼らにとって新しいブランドから購入を行っています。しかし、お店で購入を行う、実際にお店に行って購入したりするような場合には、35% のアメリカの購買者、もう3分の1以上になりますけれども、は、よく知っているお店で購入すると述べています。ということで、そういった5つの変革のポイントをもとにして、どういう感じで小売店として対応していったらいいのかっていうようなことのガイドのドキュメントが Google の方から提供されています。続きまして4点目なんですけれども、Google Meet で NOC、これは打ち合わせに参加することを求める、リクエストすることに対しての許可を行う機能をロールアウトしたということで、2020年11月4日、Google Workspace Updates のブログは、Google Meet の NOC、ミーティング参加のリクエストをまとめて許可で、することができるようになったと発表しました。で、これは、管理者だけ、打ち合わせの、ミーティングの管理者のみに表示される機能なんですけれども、 参観をリクエストを求めた時に承認するかしないかっていうのをもうリストでこう表示されるんですけど、例えば授業なんかもそうですけど、一度に多くの生徒が参加しようとしてきたりなんかした時にもまとめて承認というような形でできます。まとめて不承認ということもできるんですけど、まあ基本的にはまとめて承認できるという機能が追加になりました。5番目なんですけれども、Google チャットでアンスレッド、非スレッドがデフォルトに変更になるという発表が行われました。で、こちらは2020年11月6日、Google Workspace アップデートブログが11月16日から Google チャットのルームでは非スレッドがデフォルトになると発表しました。現在、ルームのやり取りはグループ化されてスレッドとなっているんですけれども、11月16日からはスレッドでないものがデフォルトとして変更になります。で、この変更はスレッドをなくしてやり取りをシンプルにすることによってディスカッションの柔軟性を高めることを提供しますということです。で、こちら変更後なんですけれど、新しいルームを作成するときに会話はスレッディングを有効にしない限りスレッドは使われません。それで、あとはルームを作成後にスレッド、非スレッドを変更することはできないということです。いろいろやっぱり Google の方でも特にワークスペース、旧 G Suite のプロダクトに関しては本当に積極的にいろんな機能が追加されてて、これもやっぱり今年の特徴だと思います。Google Meet がもう最たる例ですけど、それ以外ももう本当にオンラインで仕事をしたりする上ですごく使いやすい機能というようなものがどんどん出てきたり、あとは新しい機能や改善が行われているというような形になります。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。